はい、今週の競馬が終わりました、函館記念は2006年以来、一番人気 が一着、まあしてなかったですね。エリモハリア以来で、今日がマイスタイルの、一番人気の一着ということで、まあなんとなくですね、これは要するに田中勝春というジョッキーが乗ったことによって危ないのかなというふうには予感しましたけどね。まあ、つまり田中勝春も、随分重賞勝ちから遠ざかってますしね。2015年が最後でしたっけね。まあ、G1 はあのビクトリーですからもう10年以上経ちますか。なのでまあ、こういうしばらく重賞勝ちをしていないジョッキーが、まあ、一番人気に乗るというのが、まあ、一つミソだったのかなと。長らくのその一番人気、連敗が、ここ今年で止まっても不思議じゃないのかなというふうにはまあ思いましたね。ちょっともう一つなんですけども、これはまあ予想にも書きましたけれども、のど自慢ゲストなんですよ、今週本日ですね、大阪府池田市から山川豊と、神野美香、この二人のコンビで、放送されました。で、函館記念当日、2010年、今から9年前ののど自慢もやはりですね、山川豊と神野美香のコンビで放送されたんですね。まあ、この二人のコンビというのはこの年以来なんですよ。2010年函館記念でコンビを組んで、山川豊と神野美香でのど自慢が放送されのですね、そこから、9年後にまた同じコンビというのが、くしくも、まあ別にくしくもでも何でもないんですけれどもね、函館記念当日だっていうわけで、これまあ真っ先に何を見なくちゃいけないかというとですね、ね、2010年の函館記念ですよ。はい。まあ大体、あれじゃないですか。3枠6ゼッケンのマイネル・スターリーという馬が1着だったんですよ、2010年の函館記念は。枠順見ますとね、3枠6ゼッケンにやっぱりマイネルが入ってんですよ。3枠6ゼッケンマイネル・スターリーが1着だと、今年の、函館記念の3枠6ゼッケンに入ったのも、マイネル・ファンロンという、同じラフィアンの、馬であるマイネルと。はあ、これは馬券になるなと。一瞬にして思いますよね。それともう一つ、2010年の函館記念、やっぱ競馬は枠が走りますからね、ちゃんと枠順で見返さなきゃダメなんですよ。結果だけ見てもダメなんです。マイネル・スターリーという馬が一着だったんですが、じゃあ同枠に誰いたのっていう話です。ちなみにマイネル・スターリーに乗っていたのは外人ジョッキーのホワイトでした。で、同枠をサポートしていたのが田中勝春だったんですよ。シャドウゲートという馬に乗ってですね、本人じゃないけれども、まあ本人、シャドウゲート結構人気だったと、確かマイネルスターリーよりシャドウゲートの方が人気だったのかなというふうに思いましたけどもね。まあ当時の記憶があんまり定かじゃないんですけども。でまあそのシャドウゲート田中勝春の同枠が一着だったということで、あれれと、しかもですね、マイネルスターリーとマイスタイルって名前似てるじゃないですか。マイスターリー、マイネルスターリーマイスタイル、マイネル・スターリー、マイスタイル。あ、似てるな。まあもちろん、6ゼッケンに入ったマイネル。これには叶いませんけれどもね。ですから、まあちょっと、2、3、1番手で行ったろうかな、みたいな。それと、まあ土曜日の予想で、函館の土曜日メインの STB 杯、コン・ミツグ厩舎の2枠昼のマゼラン。これを軸にしたわけですね。どこにもいないと。で、まあ、これが来なかったら、やっぱ同じ黒い帽子のマイスタイルは、これ、コン・ミツグ厩舎の馬ですから、まあ、これは、2分の1でプラス材料なんじゃないかなっていうふうな、まあ、そういうことも書いたと思うんですけどもね。ですから、まあ、2010年の結果と見比べて、納得の、まあ、枠連2、3ということなんですけどもね、私もね、本当、まあ、2、3着はこれ間違いねえなと思ってましたよ。4番、6番。ゼッケの4と6で絶対にくくるべきだなと思って、ワイドはこれ一番厚く買いました。2点しか買ってないんですけども。ただ、8枠の方にちょっと目がいっちゃったんですよ。エアスピネルかゴールドギア。 これまあ2着1着2着はこれここの枠かもなって。でもからくれないという馬がバーデンバーデンカップで1着しちゃった時点で、あ、いらねえと思ったんですね。違うわこれと、函館記念の 方ではなかったなっていうふうに、まあ、10分前に悟ったんですけどもね、だから私もウィンズ後楽園までですね歩いて10分以上かかるもんですから、ちょっとバーデンバーデンカップの結果を見る前に馬券買わなくちゃいけないっていうことで、やっぱり電話投票でですね、あるいはちゃんと馬場とか場外に張り付きでいてですね、あ、バーデンバーデンカップ見終わってからマクカード乗ろうというふうに思わなくちゃいけない、いや、そういう行動が正しいはずなんですけどもね、それがちょっとできないんで、まあ、悔いが残るというか反省点ですよね。はい、まあ、からくれない、からくれないという馬は、まあ、吉田照也さんの馬なんですね、これ。吉田照也さんは、2010年函館記念の2着馬、ジャミールの馬主さんですよ。だどこまで行ってもやっぱ、のど自慢のこと2010年の函館記念当日を見ろよということだったんですよ。で、あれ、吉田さんの馬いねえかなと思ったら、まず、社内の馬ですよね。ステイフーリッシュ。これ、社内の馬です。まあ、吉田さん、吉田帝国です。社内帝国の吉田さんの、吉田総帥の、まあ、馬っていうわけで。ただ単に個人名か会社名かの違いだけですよ。ですから、まあ、もちろんこれ、ステイフーリッシュもいいだろうし、それと、からくれないの吉田照也さんの馬ズバリ。これは言っとかなくちゃいけないんですけどもね。まあこれできたという。もう一つは、土曜日のタイトルが、やまびこステークス。これ調べてますとね、19年前なんですよ。最後に、新設かなと思ったんですがね、てっきり。でも調べてみたところですね、2000年の4月でしたね。このローカーじゃなくて、4月の福島開催で、ヤマビコステークスが行われたんですね。しかもですよ、今回ダートで行われたんですが、2000年に行われた時は芝なんですよ。だから、ね、同じタイトルにする必要ってあると。それ全然違うレースですよ、条件も何もかも。芝とダートですからね。それなのにタイトルが同じっていうのはあります？これ、来年のダービーダートでやるよみたいなですね、そんなもんですよ。日本ダービーがダートでやりますか？菊花賞がダートの 1700m でやりますか？やらないですよね。菊花賞は菊花賞だし、ダービーはダービーで、芝 2400m、 芝 3000m のレースだって。でも、ヤマビコステークスはですね、19年前は芝で、今年はダートだ。わけわかんねえ。だって、言葉なんて無限にあるわけですから、19年ぶりですしね、ダートの何、3勝以上の、この1600万のレースっていうのは、なんか、珍しいっていうか、今までなかったっていうんですよね。だったら新設すればいいじゃねえか、なんでもスレイプニールステークスなんていうレースまで新設するんですから、なんでもいいですよ、福島のね。福島、原発廃炉頑張れ特別とかですね。そういうのでもいいじゃないですか。でもなぜかやまびこステークスって、だから、これ、もう完全にこのレース起点で考えるべきだなと思いましたよ。つまり、やまびこって何ですか？ヤッホーって言ったら、山の向こうからヤッホーって同じ言葉が返ってくるわけです。ですから同じ結果になると思ってるわけですね、このヤマビコステークスと日曜日の結果は。まあ、それを一つの起点として考えれば、バーデンバーデンカップは3枠赤いヘルメットの横山典弘っていうのはどんなに人気をしても勝っておかなくちゃいけないですよね。まあ実際来なかったんですけども、残念ながら。なぜならヤマビコステークスの一着は赤いヘルメットの膝繰り毛、それに乗り換わった横山典弘だったからです。ただし競馬はちょっと難しい部分があって、頭数の違いによってぐるっと回さなくちゃいけない場合もあるわけですね。ヤマビゴステークスは13頭立てでした。1着したのが3ゼッケンでした。なんでぐるっと回してきて、これ16番目に当たるわけですね。なんで函館的にはもう16ゼッケンのエアスピネルはこれ範疇にある。ただしバーデンカップも16頭立てなんで、こっちかなっていうのも両睨みしとかなくちゃいけないわけですね。ヤマビコステークスはぐるっと回してきて16番目が1着だから、バーデンバーデンカップもほらね、16ゼッケンでしょということなんですよ。それともう一つはですね、掛け値なしにこの3枠と4ゼッケンですよ。つまりヤマビコステークスの1着は3枠赤いヘルメットだった、2着は4ゼッケンだった。函館記念どうでしたか？まあ1、2着はひっくり返りましたね。ヤッホーといえばホイヤーで帰ってきちゃったんですけども、まあそれでも言葉 葉は間違ってないですよ。数字は間違ってないんですよ。ちゃんと赤いヘルメットが2着して、4ゼッケンが2着だったんです。やまびこステークスの結果通りですね。赤い帽子と4ゼッケン。赤い帽子と4ゼッケン、ほらね、と。ですから、釧路新聞にも書いたと思いますが、今週は土曜日に行われるやまびこステークスというレースを起点にして、この結果を元にして日曜日の競馬を推理するのがいいんじゃないかなっていうこと。書いたわけですね。まあ、それをまあ実際自分で自分の発想でまあ思いついて、それを単にマークカードに塗っただけというですねことです。はい。まあ、ですからね、まあ、簡単な話なんですよ。で、4月1日から落書き修法後期がスタートしまして。私も、まあ、落書きというふうにですね、修法、私が毎週月曜日に書いている修法というのは、落書き修法というタイトルですが、決してこれ、落書きではありません。毎週命を削って、皆様に、上質な馬券のヒント、皆様が今後馬券に強くなってもらいたいなという一心で、本当にですね、全力を傾けて書いてます。で、まあもちろんですね、私一人の力でこれは書けるようなもんではありません。兄貴殿はじめですね、バックアップしてくださる方がたくさんいらっしゃいます。まあそれをまあ踏まえ、噛み砕き、アンカーマンとして私はこうこうこうではないかということをまあ結論出して週報に、毎週書いてるわけですけれども、7月1日号でまああることを書きました。これとこれとこれがキーではないか、7月のキーはこれではないかということを皆様に提案したと思います。で、七夕賞はその通りの結果になったんです。はい。枠連68という結果になった。これはですね、本当は買っておかなくちゃいけないんですね。これを買わないと、私はある人に対して背信行為をしたと同じことなんです。もちろん、この6枠と8枠というのは当然ながらやばいなと。怖い枠だなとは思ってました。ただどうしてもアウトライアーズという去年の7月7日に一着していた馬が目に留まっちゃってですね、しかも15番人気ですから、穴があったら突っ込みたくなるじゃないですか。そんなもんはですね、バカだからですね、自分より頭のいい人の提案をバカな私があえて、それをまあ無視したわけじゃないですけども、横に置いといて自分の我を優先させてしまいですね、結果予想に出したのが枠連で1618、1番手16、2番手18と出して、七夕賞結果は68という絵に描いたような縦目、まあ、これ天罰ですよね。ですから先週本当にですね、まあ、心苦しいというか、バカだなと、もう自責の念に駆られですね、耐えられなかったですね。本当に2日間ぐらい深酒してしまいましたけども、ですからこういう失敗はなるべくなくしていこうという反省点のもとに、今週末、まあ、戦おうと思ったんですね。でマレーシアカップというレースの枠順を見たときに、あはは、もうこれは2秒で、7枠だなと思いましたね。で相手にすべきは6枠だなと思いましたね。はい。でまあただバカなんでですね、まあ、7枠を軸に1767ってまた1枠という絶対にホイホイだなっていうこの枠を私もまたガー通しちゃったんですけども、ただ67という馬券を今回はちゃんと言えたし変えたしということで、ただ2、3着だったんですよこれ、すいません。もう67でズバッとですね枠連で決まってくれればよかったんですけども、まあそれでも2、3着、これ10頭立ての5番人気と9番人気の2、3着ですからね。馬券の買い方下手な私はマイネルネーベルという馬の、副賞しか引っかかりませんでしたけれども、本来ならば6番、7番のワイドもズボッと、あれ7000以上ついてました、ワイドでも。これをですね、やっぱり1枚もぶち込んでおかなくちゃいけないのかなというふうに思いましたけれども、つまり、いいですか、七夕賞の馬券とマレーシアカップの馬券というのは全く同じなんですよ。これ全く同じ理由で出たんです。つまりパズルなんですよ。ほらねと、七夕賞がこういう馬券出たんだから、マレーシアもこうなるよはずだろうというふうに思わさせてくれる世界なんですよ。それを私は7月1日に提案してました。落書き修法という場で 今年、今月のキーはこれだから、七夕賞というのはこういう馬券に気をつけようよと。で、もし七夕賞でそういう馬券になったんですからね。なったら、じゃあマレーシアカップも、ワグレン6、7、もしくは、6枠と7枠の最低でもワイド、あるいは単幅。これは買っておかなくちゃいけないだろうというふうに思えるはずだと思う、思えるはずなんです。まあ、私は実際思って、まあ、副賞のみにとどまりましたけれども、変えたと。そして今日の函館記念も、同じことです。はい。七夕賞がこういう馬券だったよ。マレーシアカップこういう馬券だったよ。じゃあ函館記念何買わなくちゃいけないの？これでしょ？来ましたよ。これでもう、2週連続、3レース、全く同じ理由で、馬券が出てるんです。どうして分かってくれないのと。なんかですね、落書き手法読んでる癖しやがってですね、わけのわかんない違うことを言ってくる人がいるんですよ。いや、じゃあだったらあなた何のために私の落書き手法って読んでるの？私を気違い扱いするため、お前はあいつ気違いだなって笑い飛ばすために手法読んでるんですかと思わざるを得ないんですけれども、心して読んでくださいよ。それはですね、お願いですから、本当に。私が書いてるわけじゃないですよ。私、まあ、自動書記というかアンカーマンですから、私のバックにはですね、IQ160 以上の方が控えてるんですよ。その人の入れ知恵なんです、はっきり言っちゃえば。まあ、誰かって言わなくてもわかるでしょ。こういうことですからね。本当に、ただばった、絵に描いたように来るなって。だそれをまあ、信じるだけですよね。はい。七夕賞で自分のが優先させて、縦目食らっちゃったんだから、もうあと、いや、俺もう考えてもこれしょうがねえだろうと。開き直りました。マレーシアカップも函館記念も。まあ、全部が全部当たるわけじゃないですけれども、まあ、名鉄杯なんてこんなレースですね。まあ、取ったところで低配当でしたし、まあ、からくれないの単勝と、あとアンビルですよね。これだと同じことじゃないですか。はい。これも、まあ、同じ馬券ですよ。だって、バーデカップも6-8ですよね。考えてみりゃね。七夕賞も6-8で。で、反対の中京のメインレースの8着には誰がいたかっていう話ですよね。ですから、基本これで回ってるっていうことなんですよね。だから、あと2週間。私、何も考えないでいこうと思いますよ。はい。だって、七夕賞の結果を見て、今日の結果も見て、それで成功を収めることができるわけですからね。何話してるか分かんないでしょ。だから落書き手法はだけは読んでおいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい。落書き手法、お前の書いてることが全然意味わからねえとか言ってですね。何言ってんだ。まあ金返せとまでは言われませんけどもね。なんだというですね。そういうご批判も受けるんですが、いや俺の言ってることがわからねえんだったらよっぽどあんたの頭錆びちゃってるよっていうふうに思います。というか毒されてるんでしょうね本当にね。表のこの洗脳部隊のですね、虚像ですよ、単なるこんなもんは。映写機に映された映画と同じで、イランがどのこうの、ウランを濃縮してるだとか、ああいうことやってますけれどもね、あれ本気でやってると思ってるでしょ？あんなもん茶番なんですよ、全部、本当は。それすらもわからない庶民は、もちろん競馬の真実だってわからないでしょうね。サートルナーリア、パドックまでは落ち着いていたけれども、なんか、地下馬道で突然興奮しだしちゃって、んで、なんかかって、歩いちゃったと。そういうふうに思わされてんだ。もうそんなもんか？でも、いや、だったらちょっとその前に、ダービーなんていうね、ビッグレースでですよ、天乗りの一番人気を信じられんのか、お前らと。これも全部終わってからです。終わってからそういう言い訳言い出しますでしょ。そういうことに全部乗っけられて騙されて人生終わっていくだけなんです。普通の庶民というのは。それを打破しない限り、ロジャー・バロス、まあいい、まあ、毎週言いますけどね。すいません、せっかく53年ぶりの二桁人気の単勝を取った私ですからね。あともう2、3ヶ月は言わせてください。今年いっぱいこれちょっと自慢させてくださいよ、はい。53年ぶりの二桁人気の単勝を取った男ですから、もうちょっとしつこくですね、セックスの方はもう完璧に淡白なんですけども、こういうのはネチネチ言っちゃいますよ本当に、はい、まあ、そういうものをですね、やっぱ打破しない限り、マトリックスの赤いカプセル飲まない限りですね、現実はバーって開けてこないということを、重々ご理解した上で、落書き手法もですね、とにかく、 一字一句余すところなく、まあ誤字脱字多いですけれども申し訳ございません、しかと読んでいただければと思います。どうも今週の競馬ご苦労様でした。